ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは。絶賛二日酔い中、今井義弘です。
露骨な男ロッキー六之助です。
何に対して露骨なの？
それはもう全てにおいさ。
うん、そうだよな。
露骨じゃないことなんてないんだよ、このクソ野郎。
という宗木中本さんですね。
はい、
あとはね、はい、収録してる本日8月の26日、午後1時5分になったところです。ストライブ LA ウィークリラララプレゼンツ朝までホームにたいと、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日がたびたび言ってた宗木のダンスイベント、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
結構人いたよね。
結構来てくれましたね。すげえ良かったのがまずバイブスで、なんかすごい、なんかもうすごいいろんな人から、うん、こんなに楽しいイベント久々やみたいなことをいろいろ言ってもらえて、
あ、こんなにダンスイベントって笑顔に溢れてたっけって。
そうなのよ、
うん、それがね、なんか去年一昨年とね俺行ったけど、なんか今年がそれが一番違ったかな。
うん、なんかすごいみんな明るく笑顔でっていう、楽しくやってましたね。
そうだよね、うん、まあ、そんな中ね、宗木はもう結構働いてるって感じだったけどね。
あのね、前半はね働き者なんですよ基本的に、うん、ちょっと落ち着いてきたらちょっとお酒も入ってきてふにゃふにゃするんですけれども。
そっかそっかそっか、はい、うん、まあ、なんかこの間チラッと聞いたけど、いや俺今ちょっとダイエットしようかなみたいなこと言ってたからさ、なんかそうやって働いて一生懸命汗かいてダイエットみたいな感じなのかなみたいな。
ダイエットって別に痩せるダイエットというか、うん、なんかとりあえず食べ始めた時間から6時間しか食べない、うん、っていうか朝午前の10時に食べたら、うん、最後に食べるのは夕方4時みたいな、6時間しか食べませんみたいな。
あ、つまりは残りの18時間は食わないと。
そういうこと。
それどうやってみて。
すごい、あのエナジー満点。
あ、本当に。
もう今何時？エナジーって感じですよ。
今1時。
そうなんです。そういうことになってくるわけですよ。高いところからゴムつけて飛び降りる感覚ですね。
それパンジーやん。
そういうことですね。私の好きな花はパンジ
ー。Gにかけれていく。
そういうことですよ。
まあ、俺らの重力にこう引き寄せられるようにね、皆さんもこの G で楽しんじゃってください、この番組。
そうですね、楽しんでほしいと思います。
なんとなく着地点が分からなくなってきたところで、じゃあ今日も行きましょうか。
Love and Peace。 Thank you to Hirono Asamade Hold me
tight from Los Angeles。今日の収録胸キ遅刻したでしょ。
胸キと Hirono、
ごまかすな。
すいません。
このもうゲストが美人だからめっちゃ緊張してたかな。
ああ、二人っきりで。
そうだよ。
いや、そんなんで緊張してるようじゃダメだと思ってね、そういう時間を与えたということですよ。わざと。
読めなかったな、あそこまで。
そうでしょ、奥まで読んで。
はい。そんなことどうでもいいね。
はい、それでは今回もね、素敵な、かわいいかわいいゲストに来ていただいております。
うふふい。
テンション上がりすぎですよ今さ、
はい、あ、ごめんなさい、抑えます、抑えます、
はい、抑えてください。
はい、
はい、それでは愛さんです。
いらっしゃいませ。
こんにちは。
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 何
緊張してね、マイケル。
緊張するかな、そんな美人が来たら。あれだ、ビールを開けようか。
そうね、とりあえずそれリラックス、
はい、
リラックス、
ね、はい、リラックスですね。はい、いいじ
ゃん、いい音。
はい、乾杯。
乾杯。
今飲もうとしたら乾杯の前に飲もうとしてたっていう。
いい。
あ、俺ですよ。
なんて言うんだろう、馬みたいな。
馬？
うん、なんかその匂いにつられてもうなんかこう、ビビビったら走っちゃっちゃうみたいな。
もう本能に逆らえなかったみたいな、ね。
そう。
さてさて、愛さん、今何されてる方なんですか？
今はロサンゼルスを中心にツアーガイドしてます、う
ん、ツアーガイド、
ツアーガイドといっても、ね、フォトツアーガイド、
ほうほうほう、
っていう感じで、日本人の女の子の旅行者をターゲットに、ロサンゼルスの可愛いウォールはたくさんあるじゃないですか、ロサンゼルスって。
そうですね、
ヒルローズとか、ポットギニーとか、ベニスとか、まあ、そういう可愛いカラフルでインスタグラム用の、
今あれだもんね、インスタ映えっていう言葉があるからね、
日本では流行ってるみたいですけど、まあ、あんまり好きじゃないんですけど、そんな言葉。
あ、なるほど。それはなんかすいません、なんか
あれですか、新種のなんかハエですか。
あー、
ちょっと近くに来るとインスタ、インスタ
いいね
みたいな感じになっちゃうみたいなね、
そういうハエが、新種のハエが、
新種のハエを 捕まえに行こうっていう、
なるほどね、
そう、うん、ツアーガイドをしてます。
もうこの行きたくねえそういうことじゃないんですよね。
そういうことじゃない、
じゃないじゃない、
違う。
はよくそこでハエが出てきたね。しかしね、
あインスタ映え
って言われたらハエですか、うん、ね、
なんかそのフォトツアーっていうと、要はその写真を撮れるところにみんなを連れていくっていうような感じなの。
ロサンゼルスって旅行なんか見どころがたくさんあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
観光スポットから、うん、まあ、ネイティブが集まるおしゃれなカフェから、うん、
はいはいはい、
何から何まである中で、うん、旅行の期間ってみんなやっぱり3泊、
はいはい、
まあ、限られた時間の中で、うん、自分でロサンゼルスを巡って、うん、っていうのは時間が限られてくるし、うん、自分でなんだろう、回るっていうのが大変だと思ったので、
はいはいはいはい、ロサンゼルスってやっぱ車社会じゃん、うん、だから実際にこう観光ガイドだけを片手に日本から来たっていう人って実はすごい観光もしづらい場所なのかなと思って、うん、今はほらウーバーとかあるからまあいいけど、どこ行くにも大変だと思うんだよね、
うん、バス来ないですしね。
そうね、うん、だからそういう時にやっぱアイちゃんみたいな心強い人がいるとすごい安心だよね、
うん、レンタカーして運転する人もいるんですけど、
うん、
危なくない？
だって右こっちの運転車線だからね、
なんか右左もそうだ、標識違うのもそうだけど、うん、なんか自分が気をつけてても向こうからやってくる事故が、
はいはいはい、そうだね、
ちょっと危ないなと思うのと、あとパーキング事情、ストリートパーキングの見方、はいはい、あの標識の見方とか、
確かに確かに、
わけわからないもんね、
これはもう私たちでも分かんないのに旅行者が分かるわけないと思って、ね、
うん、
で結局ねパーキングチケットで100ドル200ドル取られました、レッカーされました、うん、500ドル取れました、もう散々な旅行でしたっていうことを考えたら、こういう私みたいなツアーガイドに一日身を預けてもらって楽しんだ方が絶対安全だし、
そうだよね、
時間も効率的に回れると思うからって思ったんです。でそこに写真としても思い出に残るようなっていう思いで始めました。
あ、そうなんだ、
うん、だから写真を撮るためっていうよりはロサンゼルスの楽しいをシェアしたい、
うん、
共有したいっていう気持ちと写真という形に思い出を残していこうっていう、うんうん、
なるほどね、
オリジナルカスタムツアーです。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあ結構定番のところも行くし、
そうです、
それこそあんまり人が知らないようなところも行くみたいな。
行きます。
あんま知らないとことかだったらどういうとこに行く
の？もう教えない。
ああ、そうよね、そこはね、そういうことですよね。
そうですよ、
企業秘密だよ、
企業秘密ですね。私のツアーに参加してくれたらいけるよ。
なるほどね、
っていう風にやってるのと、 あとでもどんなツアーやってるのかやっぱり覗いてみたいっていうのがあると思うので、それは全部私もインスタグラムでシェアしていて、
うんうんうん、
その日ツアーしたお客さんの一日の様子をインスタグラムのストーリーズっていうちっちゃいアイコンのところ24時間だけその日の一日をシェアしてます。そこで様子を見れるようにしてはいますけど、
ね、
残してはいないです。
なるほどね、うん、そっか、うん、私しか知らない的な感じのところをやっぱ連れていくとお客さんやっぱ喜ぶ。
そうですね、喜びますね、し、あと私が連れてってあげるっていうよりは、お客さんが行きたいって思うところに連れてあげたくって、
はいはいはいはい、
なんかコンサルティングみたいなのをするの？目の前になんかどういうところに行きたいですかみたいな。
します、めっちゃやり取りします。
あ、そうなんだ、
うん、すっごいやり取りするんで、どんなとこ行きたいとか、どこで待ち合わせして、最後はどこで降ろしてほしいとか、
はいはいはい、
荷物はあるのかないのかとか、
うん、
もうその人のご要望に合わせた、もう本当にオリジナルカスタムです。だから決められたルートとかはないです。だからすごいやり取りするし、もうすごい連絡取り合ってるので事前に、だから久しぶりに会ったみたいな、やっと会えたねっていう感覚です。
あ、当時そうなんだ、
うん、
へえ、いいね、そっか、なんだろう、アメリカに来て LA ってすげえめっちゃええところやんみたいなところが、やっぱなんか今もすごく気持ちとしてはあって、それをこうずっと仕事にできてるって感じ。
うん、それもあるし、あと友達、自分の地元の友達とかが本当に毎月のように遊びに来てくれて、で案内するんですよ、そしたら本当にみんな喜び方違うし、なんて喜ぶポイントが違ったりして、なんか一緒に連れてあげるのがすごい楽しくて面白くなって、でこういうのを仕事にしたいなと思うようになってきたのがき っかけ。
あ、そうなんだ。じゃあ日本にいた時は別にこういう仕事してるイメージとか全然なかった？
なかったですね。こういうことをしにアメリカに来たとかでもない。本当にただ単に英語の勉強をしに来たので。
そっか。
こういう自分がいるってことは、日本にいる、日本にいた頃の自分には想像つかない。
そっか。ていうか自分のね、なんかこう新しい興味というか、そういうのがこう広がっていくのは楽しいよね。
ねえ、本当にそう。来てみて分かることってあると思うし。そっ
か。なんか飽きたりしないの？飽きたりとかってそんなん言ったらあかんよな。
ないですね。どんどん好き、毎日好き。
へえ、そんな感じなんだ。
そう、あと毎日なんで大きなディズニーランドにいるみたいな。
ディズニーランドに毎日いる感じか。
そう、ディズニーランドってその場所その場所で全然違う雰囲気が。それと一緒でロサンゼルス全体が、
はいはいはい、
ビバリーヒルズとハリウッドとは全然違うし、
そうだね、
普通の毎日なのに普通じゃない毎日のようなところにいる自分。言い方が、
まあ、なんとなく大体わかります。
夢みたいな毎日、当たり前な毎日
が
に感謝って感じかな。
おお、大事だよね。でもそれね、
それが LA にはある。
LA を選んだきっかけってのは何だったの？
はもともと親友が留学してて、楽しいよ、おいでよっていうのをダイレクトに聞いて、あ、じゃあ行ってみようって思うきっかけ。
そっかそっか。
来てみて、もう想像以上の楽しさで、
おお、
一目惚れって感じでした。
あ、
来た初日からもう大好き
だった。ああ、そうなんだ。今までその海外っていうのは行ったことは、
あります。
あって、それでも LA が好き。
好きです。
あ、本当。なんかその1日目から好きっていうのが今あったけど、どんなところが好きだなって思った？
まずまあ気候ですよね。ね、この天気、すごい暑いけど、風は冷たいし、
気持ちいいよね。
のと、あと人、もう空港にいる人からハッピーでめっちゃフレンドリーだった。あ、
なるほどね。なんか俺さ、 LA に来た直後、店員さんとかも気さくじゃん。だからこう99セントショップとかさ、当時あんまお金なかったから、もうなんかそういうところに行って、なんかこう人と触れ合うだけでもなんか幸せみたいな。
本当そう。もう人がもうハッピー。
そうだよね。
なんだろう、ハッピー。
なんか普通にだってレジで並んでてもさ、こう前のおばちゃんとかとこう急にこう会話になったりするじゃん。
そうなんですよ。そういうとことか、
はいはいはいはい、
日本にはなかったなって思って。
あのレジスターにいる働いてる人同士が爆笑しながら会話してるのとか日本にありえないし。
ありえないよね。早くレジしろよって思うよね。
そう、
今会話中だからみたいな、手を止めるみたいな。いやいやいやいやみたいな、
会話の方が優先される
みたいな。あるある、あるある。でもなんかそれもなんかお客様も分かってた、まあいいよみたいな感じなんだよね。
そう
なん
ですよ。
でもそれがロサンゼルスなんだよね。
そうなんですよね。
まあでも確かにそういう意味で言うと、実際に来ないと分からないところ、今の人とかもそうだけれども、やっぱ肌で感じる部分っていうのが全然違うよね。
全然違うと思います。あと住むのと旅行でも全然違うと思います。
確かにね。
だから私留学サポートもしてて。
あ、そうなんだ。
はい。ツアーガイドは旅行者向け、でも留学したいっていう人のサポートもやってます。
そうなんだ。日本から来るお客さんっていうのはどうやって、分かりやすく言うと集客をしてるんですか？
全てインスタグラムです。
おお、そうなんだ。
はい。
じゃあインスタにダイレクトメールで来る？
そうです。
おお、今全てインスタだね。
そんなことない、マイク。全てはハートだよ。何言ってるんだ君は。
間違えたね。時代は変わってもね、ハートですよね。
そういうことなんですよ。
そのハートの熱を経営するものがインスタっていうことですよね、今はね。
いや、でもインスタ素晴らしいんですね。
でもハートは一理ある。すごいある。一理っていうかめちゃくちゃある。ロサンゼルス大好き、もうツアーしてなんか可愛いものをシェアしたいっていうハートが多分届いてて、こういう形につながってるんだと思うから。
そっかそっか。
間違いではない。
そうそう。ありがとうございます。なんか助けてもらっちゃったみたいな。
違う違う、マジマジマジで思った。
でもそうだよね。
だってツアーガイドとかさ、ツアーどっか連れてってくれる人もさ、まあ、誰に連れてもらってるかってかなり重要じゃん。
大事だね。
だからこう、今日も楽しみましょうねみたいな感じで行って、でこうついて、どうですって言って、あー、すごい綺麗です、何言ってるんですか、あなたの方が綺麗ですよみたいな感じで、ツアーガイドさんの方がいいでしょ。
胸の一人舞台でしたね。
はい、すいませんでした。本当にもう
いいと思うよ。
うん、
いやでもマジで今日は初対面だけれども、はい、第一印象が、あーなんかすっごい LA にフィットしてる人っていう感じだった。
嬉しい、うん、それめっちゃ嬉しいですね。そ
う、旅行者の人が最初ほらこう文面で、うん、まあ、どういう人かみたいなところまで分かんないじゃん、
うん、
それがあって空港に着いた時に愛ちゃんいたら、あーLA 来てよかったってなんか気候とすごくフィットしてて、
まあ、確かに
っていうのがなんかすごいイメージが湧く、
うんうん、そうでありたいですね。
そうでしょ、
うんうん、日本人だけどでもなんか、まあ、LA に住んでる日本人っていう風に見られるのはすっごい嬉しい、
うんうん、そうだよね、
うん、
まあ、でもさ、こう LA が好きで LA のことももっとみんなに知ってもらいたいっていう意味で言うと、いろんな方法があったと思うんだけれども、うん、それがこうツアーガイドになったっていうのはどういうことだったんだろう。
もう何度も言うようにインスタグラムで写真を通してロサンゼルスの楽しいよをシェアしてたんですよ、うん、
はいはいはい。
そしたらもうダイレクトメールで、うん、一度お会いしてもらえませんかっていう問い合わせとかが。
それ怪しいよね。
そう、最初怖いと思ったんですよ。愛さんのインスタグラムのページを見て、うん、会ってみたいって本当に思うんですとか、そういう問い合わせがまあちょくちょく来るようになって、実際会ったんです、
うん、
女の子。
あ、女の子、
大丈夫そうな女の子。
はいはいはい、はい、
大丈夫そうじゃない子ってどんな子なの。逆に、
まあ、男の子とか あとインスタグラムで鍵つけれるじゃないですか、プライベートにしちゃってる子、はいはいはい、とか、そういう子は避けましたね。もうオープンにしてて、どういう子かも分かる、
うん、
でたくさんやり取りして、その言葉の使い方とかで、うん、まあ、多分大丈夫だなと思ったんで、その子と会ってみたんですよ。
そうなんだ。それは LA 在住の子。
そうです、もう留学に来たての子に会ったのが3年前、うん、
あ、
うん、でインスタグラム始めたのはまあ4年ぐらいなんですけど、でその子と載せたい写真を一緒に巡ったんですよね。
うーん、なるほどね。
そう、そしたらその一日がすごい楽しかったって言ってくれて、で最後にガソリン代を置いてってくれたんですよ。
あ、うん、
たら、あ、これって、うん、そうガソリン代としてそのお金という形で受け取れる一日だったんだなっていうマインドに変わって、うん、
なるほどね、
お仕事にしてみようって言ったのがきっかけなのと、
なるほど、
うん、あとはやっぱり写真ですね。写真を通してその LA の魅力を伝えていくと、
うん、
そのまあ、フォロワーさんが毎日のように増えていく、
うん、うん、
だから写真にこだわるようにはしてますし、しました、
うん、じゃあ本当に些細なきっかけというか。
そうですね、うん、
とりあえず一歩進んでみようかなじゃないけど、うん、そういうところからここにまで。
そうなんですよ。相手も多分不安だっただろうし。
そうだよね、実際だって SNS ってもう顔も分かんないし、
分かんないし、ね、人柄も分かんないから、ね、私がもしかしたら男かもしれないし、
そうだ
よ、分からないでしょ、
うん、そういうパターンもあるよね、
もしかしたら金属バット24時間振り回せるやつかもしれない。
分かんないでしょ。
そんなやついるか。
写真だけ見たら可愛くてなんか女性のっぽい、ね、うん、なんか LA 大好きな人って感じだと思ったけど、
はいはいはい、
本当は分かんないじゃないですか、会ってみるまで。
そうだよね、う
ん、確かに。
けどそれを勇気出してそうやって連絡くれたってことも嬉しかったんで、うん、
そっかそっか、うん、じゃあお互いにこうなんか勇気の積み重ねだったって感じだよね。
そういう感じですかね、
うん、
なんか自然な流れって感じやね、
うん、会うべくしてあったのかなとは思うんですけど、うん、振り返ってみればうわすごいことだなって。
そうだよね。でもそれがだってね、こうやってツアーガイドとしていろんな人から喜んでもらえる今があるわけだから、
うん、
アクションってやっぱしてみるの大事だよね。
うん、大事、
いいね。なんかこの節々にこう気持ちがこもったこううーんみたいな。
確かに、
う
ん、
素敵やと思うよ。そう、
優しい、
ね、
優しい。
何が、
うん、そうやって褒めてくれるとか優しい。
あ、そうですか、
うん、はい、そういう小さなとこ
ちょっとこうどうしていいかわからなくな
る。ムリキも美人が苦手か。
うん、得意だよ。
か、得意。
いや関係ない、そんな見た目は関係ないよ今井君、何を言ってるんだ。
確かにね、そうだ、
そう
だ、
そういうことです。
中身中身、
う
ん、
そうそうそうそうそう
ね。あの、なんかこれからどういう風にしてみたいみたいなのってある？
これから、ツアーガイドは大きくしていきたい、私じゃなくてもアテンドできるような形にしていきたいのと、あと留学サポートにすごい力を入れたいですね、
は
い
は
い、
あ、そうなんだ、
うん、私は、まあ、6年前に留学に来て、うん、 本当に困ったことたくさんあったし、うん、でインターネットで調べても違ってた情報だったりとかして、昔の情報とかばっかりだったのが、
うん、
大変だったので、うん、なんだろう、今を伝えられる人になりたいのと、うん、と留学もっと気軽に やってほしい。
なるほどね、
うん、英語を学ぶのも一つだし、うん、海外でチャレンジするっていうのも一つだし、うん、なんかそういうなんだ勇気じゃないけど一歩を踏み出せるきっかけになる人になりたいなと思って、
うん、
で留学サポートをっていう形を取ってるんですけど、うん、今後は子ども留学、
子供
留学を実際保育士を目指してたことがあって、
うん、
19歳20歳の頃、うんうんうん、日本で、
うん、
でなんかこう保育士っていう仕事に対してはそんなに魅力がなかったんですけど、うん、子供にフォーカスを置いた時はもうそれはもう絶対やめられない、
うん、
ずっと携わっていきたいなと思ってたんで、
なるほどね、
あのなんか今から日本を変えていくだろう子供たちを一回海外に送り出して、
うん、
海外で得た刺激とか、うん、そういう経験とかをまた次日本に持って帰って、うん、日本を変えていく子供たちを作っていきたいんですよ。
でかく来たよ、マイク。
でかくないけど、
本当に元気玉飛んできたぞって感じだね。
元気玉来たね。
あ、すごい、今そういう熱のこもったコメントが来るとちょっと想像してなかったからちょっとびっくりしたけど、
思ってるんですよね。なんか日本を客観視できるようになりましたね、やっぱり二人もそうだと思うけど、アメリカに住むことで日本にいた頃分からなかったことが、
うん、
第三者の目線で日本という国を見れるようになった。それも一つのきっかけで、
そっか、
やっぱり歴史ある日本という国だから、うん、古いものにとらわれすぎているところとかも、
うん、
やっぱりこの時代はどんどん変わっていくから、
うん、
なんかこうチェンジしていかなきゃいけないとこってあるんじゃないかなって思って、でもそれを大人たちに言ってもわからないから、
うん、
子供たちに自然に変えていくような、
うん、
これ10年後には宗教になってるから気をつけな
んだ
人は見た目に騙されたから悪い、
そうつなげる
悪い
今のコメント台無しひどいね、ゲスト潰しだねあなたねいやでもね、今の気持ちすげえわかるよ。
分かってくれます、うん、
すげえわかる。
え、嬉しい。
だって次のね、うん、こう社会を作っていくのって子供たちじゃん。
そうなんです。
でなんか日本どちらかというとこうじゃなくちゃいけないっていう中で子供たちも育てられてるから、そうじゃない世界を見れるっていう機会が全然、
うん、そう、もう本当それぞれが思うので、もうそれぞれの自分というものをどんどん出していけるような環境にはなったらいいなとは思います、
うん、そうだよね、
うん、
その点で言うとロサンゼルスっていう土地って日本と真逆だよね、
うん、それを子供の時に触れるからまたいいのかなって思って、
うん、確かにね、
うん、
なんか別に言葉とかは関係ないよね、なんかもう肌で感じ取ってくれたらって感じ、ね、
そうなんですよ、
うん、
まあ楽しい時間というのはあっという間でした、
うん、
本当に、はい、うん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
こちらこそありがとうございます。
あの今井くんが忙しいということで、
俺か
そろそろ最後の質問に行きたいと思います、
はい、
それでは愛さん、あなたにとって、ロサンゼルスカリフォルニアでの挑戦というのはどういうことでしょうか。うーん、
直感を信じてやったことです。
うーん、
ここでやりたいなって思ったただただ私の直感、
うーん、
うん、
そっか、その延長線に今あるもんね、
そうです。
うん、
なんか苦しい思いとか痛い思いとかたくさんしたけど、それは決して失敗じゃないと思う、それはみんなに言えると思う。
うん、
やっぱり LA っていう土地がそれをこうそういう風に思わせてくれたみたいな。
その通りです。
うん、
そういう気持ちマインドにさせてくれたのはロサンゼルス。
なるほどね、
うん、だから旅行だけじゃなくて留学してみようとか、
はいはいはい、
うん、そういう気持ちになってくれる人がいたら、
うん、
それが場所をロサンゼルスっていう場所に決めたら、うん、私が応援する。
お、心強いね、
うん、心強い、
うん、私が待ってるよって言いたいです。
お、うん、みんなに聞いてもらいたいね今のコメントをね。
そうですね、
そういう人がいたらいいなって私は思ったから、
うん、
私がこういう人がいたらいいなって思う人になりたい。
う 今度俺もツアーに参加しようかな、LA住んでるけど。
まあ今行くの場合は 20% マシっていう。
マシかよ。マシてもいい、俺は参加しようかな。
そうね、
うん、それこそ愛ちゃんにガイドしてもらったら俺もきっと幸せになると思うしな。
そうね、楽しいおしゃべりたくさんできるんで移動中。
ああ、
うん、
いいね。
それが一つ、
う
ん、
移動式キャバクラってやつですよ。
そうなっちゃう。めっちゃ今マイク落としたからな。
すぐそうやって。
いやー、本当でも今日ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ということで本日のゲストは愛さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイケルのおかげで銀行のアカウントがなんとか作れた。でもちょっと待てよ、なんかこの間マイケルクレジットヒストリーを作れとかなんとかって言ってたな。クレジットカードを作らなきゃ。
コーヒー通じ、
あ、マイケル、
おう、コーヒー通じ、コーヒー通じ、
じ
ー、最近ね椅子座りすぎてね、ちょっとねお尻のね方が痛いね。
完全に一言でじーだね。
まあ、そこは置いとくよ、棚の上のね隅っこの方に置いといて、
うん、置いといて
本題に入りたいと思います。
そうなんだよね、なんかねクレジットカードを作りたいなと思ったんだけどさ。
クレジットカードね、
うん、
そんなねバンクすぐに作ったからってあなたまだ信用がないね、信用がないやつに簡単にクレジットカードを作らせてくれない。
あー、クレジットカード作るの日本にいた時はすごく簡単だったのに。
でも君ね、ここ一つすごいすごい君がとてもラッキーなところ一つあります。あなた日本人でしょ。
日本人です。
こっちにね、あなたが日本人というだけでちょっと特別の扱いをしてくれるクレジットカード会社あります。
あれだ、なんか日系の会社でクレジットカードを作ってくれるところがあるんだっけ。
そこに行けばね、
うん、
あなたね、アメリカでね、
うん、
クレジットカード作れちゃうっていう素晴らしい醍醐味ね。だから言ったらね、インターネット行ってね、そこでちょっとちょちょちょのパチャチャしたらね、
うん、
驚くほど簡単にね、アメリカでクレジットカードできる、うん、そしたらクレジットヒストリーたまに、あなたの信用もすごい高まり、そしてアメリカのクレジットカード会社からも信用得れる。
なるほどね、わかった。じゃあとりあえず問い合わせをしてみるよ。
Good luck。
いや、二日酔いの中で今日はどうなるかなと思ったけど、なんとか滞りなく終わってよかったです。
全てのものにおいて、あ、飲みすぎはダメです。すぎはやっぱ良くないですね。
すぎはね、まあでも今日本当楽しかったよ。
やっぱね、バイブスがいい子が来るとい
いですね。うん、そうね、うん、多分これリスナーにも伝わってくれると思うんだけどね、
うん、
いやもう本当だからもう二日酔いを忘れながらの会話を楽しめたからすごく良かった。
いや、それは最高じゃないですか今井さん
ね。うん、
じゃあもう二日酔いになったら電話すればいいんじゃないですか。
ああ、二日酔いに、
うん、二日酔いやねんけどちょっといいかなっつって。
そのね、いいかな、怪しいからね。
うん、しかもかなり迷惑やからね。
確かにな、
うん、
ツアーガイドじゃなくていいからね。
間違いない、ただのセラピストみたいになってしまってるから。
そうだよね。あの、本当ぜひ今日のこの雰囲気のままで多分ね、 LA の街を案内してくれると思うから、まあ、LA に来られる方、ね、本当にぜひ愛ちゃんに連絡を取ってみてください。
間違いないです。
うん、次回の、朝までホームタイトが9月の11日ですね。まあ随分 LA も涼しくなってきたけれども、この9月は逆に言うとね、あの、動きやすくなるかなみたいな。
そうですね、
うん、暑いとね本当動けないからね。
本当にそう、
暑かったせいで家にいると本当何もできなかったからね。
うん、
うん、だからあの、逆にでもいい発見があったのがね、レゲエがすごい体の中に入ってくるようになった。
あー、いいんじゃないですか。
そう、今までね、レゲエ、まあいいけどみたいな感じで、BGM 的な感じだったんだけど、暑くてもやーべー、ダリーみたいな時に聞くレゲエが、なんかね、すごい、あ、レゲエってこういう時のためにあるんだみたいな感じだったんだ
ね。はいはいはいはい。素晴らしいじゃないですか、うん、いいじゃないですか。ミュージシャンとしてはちょっと幅も広がりそうですね。
そうそうそうそう。まあそんな中でだから迎える9月、10月、まあこれ以降だね、ずっと楽しみだなと思って。
う
ん、
いや、とても大、あ、もう大、いや、とてもね、楽しみですよ。後半戦。
そうだ、後半戦
中の後半戦ですよ。
そうだね。はい。うん、そんな感じで、次回の更新が9月の11日です。皆様、またお聞きくださいませ。
ムネキと
リョの
朝までオンミータイト。次回のゲストは空手キーパー若島津健。
誰だよ。